新感覚ボードゲームバラエティボドバラ。天然滑り王篠原の存在に自分の立ち位置を危ぶんでいる MC ヤンです。
僕は嘘しか言ったことはありません。このセリフは本当か嘘か MC 大橋かもしれない。
よくわかんねえ。
喋れば喋るほど帰りたくなってくるゲストの篠原です。
はい、
まあ今週も
ね引き続きまして
引き続き篠原さんにお越しいただいて、
うん、
まあ先週ね、
うん、
話ができなかったこともまたちゃんとやっていこうかなと。
そうですね。まずじゃ あ, 篠原さんっていうのが誰なのかっていうところから軽く触れましょうか。
篠原育重工というサークルで、うん、ボードゲームを作ってるメガネ、
うん、
あとこいつもメガネ
あと白い
あと白い、
うん、あと若い
若い若い、
あの見た目が
見た目、うん、あそう、
あだから分かった、唐突なんですけど、うん、ゲームマーケットに来て、うん、篠原さんの実年齢を言い当てた人はなんかやりましょう
ね。ああやりましょう、
うん、その企画なんかやりましょう。
じゃあ僕の実年齢当てた人には缶バッジあげます。
お
いいですね。
それ方位じゃないですか。それあの他のサークルの商品ですよね。大丈夫ですかそれ。
一応缶バッジもあるんで。
あ、そして原宿中古缶バッジがあると。
あるんですか。
そう買ってくれた人につけようかなと思ったけれど、
うん、
僕の知らない初めての初見の人で貸してあげたらあげますわ。
うん、おなんとい
くつに見えますかみたいな感じね。
じゃあゲームマーケット4月28日のゲームマーケット2013春で篠原遊戯重工ブースにてあなたは何歳だバーンって当てたら缶バッジがもらえると。
えそんなに若く見える。
いや見えると思いますよ普通に、
うん、
僕は初めて会った時に
同い年ぐらい思ってたみたいな。
いや同い年これ言っちゃうと思っちゃうヒントになっちゃうんで、
まあ、いいじゃない、そこら辺はいいじゃない。
いいっすか。いや本当に同い年だと思ってました、うん、この我が像がつまりですよ。
まあつまりだね。
つまりですね。
なるほど
なるほど。
まあ今回もなんかまあ人狼とか、
うん、
そういうことは喋ろうかなと思うんですけど、もうトラウマも全部喋りました人狼。
まだまだ。
いやトラウマについて喋りましょうよ。ちょっと
人狼のトラウマ。
人狼じゃなくてもいいです。
人狼じゃなくてもいいですか。
人狼じゃなくてもいいです。トラウマ
テーマ、今回のテーマはトラウマで、うん、
トラウマってそもそも分かります？
意味ですか？
分かりますかね。
肉体的と精神的どっち？
どういうこと？
今週もこれです
ね。肉体的トラウマってどういう意味ですかそもそも。
いやいや辛い、すごく辛い状況があって、それが今でも、うん、今思い出しても辛かったなっていうのが。
それが肉体的なこと、うん、
精神的は。
精神的は、
いやあの精神的に辛い状況に追い込まれて、うん、今思い出しても辛いなっていう。
何が違う。
肉体的に辛かったか精神的に辛かったですよ。
でもそのでもセリフで説明してる状況にどこにも肉体的要素が。
ラブ開ける必要あったのかなそれ。
いやいやある
もうあるんですか。なるほど。まあ、じゃあひっくるめてトラウマです。
はい、わかりました
。ひっくるめて
トラウマっていうのはなんか分かりやすく言うと、家に一人いて、
うん、
トイレに入って用を足してる時にうわーって一人で行っちゃうことです。
分かりやすく言うとね。
分かりやすく言うと、
うん、あるある。
シクシャーって
ありますね。
そうだから人間っていうのはこうやっぱさ50代60代になってきて独り言ブツブツ言ってるおじさんとかいますけど、やっぱり生きてる時間が長けりゃトラウマも溜まっていくんですよ。
まあそれはそうですよ。
だからどっかでこう出していかないと、
うん、
あります。こう本当しょうもないこととかが結構残ったりとかすると思うんですけど。
じゃあもう軽めなとこ行って
みましょう。おジャブ、
はい、僕学生の頃洞窟入ったりしてたんですけど、
うん、
学生の頃よく洞窟入ってた。
はい、
そういう人でした、
はい、でそこで、まあ、狭いとこキュキュッと入ったりするんですよ、
うん、
で僕、まあ、体細いんで、まあ、狭いとこよくキュキュッて言ってたんですけど、中の表示で詰まっちゃったんですよね。
で結構本当にケービングじゃないけどなんつうなんか、
うん、そうあの探検部っていう作品にいたので。
ああじゃあ結構ガチな鍾乳洞探検みたいな。
そうそうそう。であの、まあ、下が砂場みたいな狭いとこキュキュって、まあ、キルキルって言ってたら、うん、まあ、物見事に詰まって、うん、かつあの狭いところなんで誰も助けてくれない。
はい、他のみんな先行っちゃったって
。先行ったよ。もう助けたくて助けられないんですよ。
ああ、そっかそっかそっか。
そうなんです。で、もうあのこんな状態でピコピコピコピコして、う
ん、まあ、全然わかんない伝わんないと思うけど、まあまあまあ、
あ、いや、
這いつくばって動けないと。
あの、まあ、普通の人は経験なかなかないと思うんですけど、本当にあの狭いところで詰まって俺ここから出れないんじゃないかっていう恐怖心はトラウマに等しいですよという、うん、まあ、まあ簡単ね。
どうなったんですかそれで。
え、1時間ぐらい粘って出ましたよ。
え、じゃあ自力でグイグイやって出れたってこと
ですか。
それがなかったら今の篠原さんはもうここには
いないです。
なるほどね
なんで取れちゃったんですかね
なるほどね。まあそれもね、
ずっと詰まっててればよかった
まあやっぱり神がね、まあ、そうだね、今殺せには惜しい男だと。
こいつはまだバッティングを作っていない、
まだ死ぬべき時でない、うん、
強運の持ち主ですからね。
ちょっと神様間違えちゃったな嘘です。
はい、ありがとうございます。
なるほど。
でもその探検部に至ったのは結構不思議ですね。
不思議ですね。自分のなんで入ったのかよく覚えてない。
大学のサークルってこと。
そうです、そうです。
え、それはもう4年間と
かしました。
その頃の篠原さんはかなりマッチョだったっていうことですか。
え、そういうわけでは、見た目は今と変わんないですよ。
大学入っていきなり探検部入ろうと思った。
あの、その口説き文句がコウモリ見たくないって言われて見たい、じゃあ行こうだったんです。
コウモリではその辺でも見れますよね。
あの、違うんですよ。壁一面にあのコウモリがザーってはぶりついてるんですよ。
はあ、
でもちょっと面白そうなサークルっちゃサークルだったんだけど、結構いい思い出なんです
よ。まあまあ
サークル自体
は、まあ、面白かった。ただ、まあ、のそうやっぱり飲みはちょっと辛かったですね。
飲み
飲み、よく公園とかで、特に他の大学と、あ、横のサークル、あの横のつながり強いんで、うん、他の大学とつな、一緒に飲みとかするときにいきなり洗面器渡されるんですよ。
ほう。
で、僕の名前書いてあるんですよ。僕その時のあだ名プリンだったんですけどあのプリンって書かれた、あの攻め来て、え、なんかフルーツかって言ったら、お前の杯茶って渡されて、だんだんだんだん入ってくる
っていう。攻め来て飲む、
すごいな、それも。吐くための攻め来じゃないんだ。
じゃないです。飲む、まあ入れて出して入れて出してみたいな感じなんですよ。
すごいね。
で、朝あのそこで目が覚めたらもう粉々に砕けてるっていう。
でも結構いい大学っちゃ大学だった
でしょ。そうですね、まあ楽しかったですよ。
なんかね、話を聞くと高校は男子校で
それ
あ、下道高校の話
下道高校だった
しちゃいますか。
でもちょっとこの話面白いからね、
うん、これ面白いっちゃ面白い話ですよね。
まあ、まあ、篠原さんがゲーセンに高校時代行くともうみんなが道を開けるみたいなことでしょ。
まあ、ちゃんと話しましょうか、うん、まあ僕あの高校あの第一志望があってそこ落ちるわけないわと思って滑り止め全然なかったんですよね、
うん、滑り止めなかった
なかったっていうか、もうひたすらあのどうでもいい近くの、まあ、じゃあ特定やばいな
まあとにかく、
はいはいはい、
公立1個だけ受けて
私立を、まあ、1つだけ滑り
止めどうでもいい、ほんとヤンキーしかいないような高校にしてたってことでしょ。
そうです、そうです。そしたらまあちょっと何かあって公立落ちてしまって、うん、まあ、そのヤンキー高校に行きましたと。でそこ行くと何か面白いかっていうと、授業中でもそこの OB があの学校の周りをバイクでぐるぐる回ったりとかして、それをパトカーを追っかけたりとかっていうのが
まあ日常茶飯
事。篠原さんの見た目は見てもらえば分かると思いますけど、
そうそうそう、
ヒョロヒョロじゃないですかそれがそういう状況の高校に行ってるってことでしょ。
でさっき大橋さんが言ったみたいに、僕はそこの制服を着て一人で歩いて出ると、他の高校の不良が前から5人ぐらいうわーって肩にからしてきてて、まあ、普通は僕避けるんですけれど、向こうからピュッて開けるんですよ。その制服
見て漫画みたいな、
うん、完全に漫画っすよ。
クロマティ学園ってことです
あいつあの高校の制服着てる下道高校のやつだぞ
来やがったぜ、
やべえ、めっちゃ開けろっつって
、あの野郎絶対何隠し持ってやれるぜ。
我ながらよく4年間、3年間無事だったなと思うんですけど、まあそうなると、まあ、軒並みあまり成績よろしくないやつがあまりバーッと集まってるんで、そいつらに勉強教えたりしてあげながら自分の身を守った
なんかそういじめられるとかそういうこともなく、
そう
勉強を教えるという地位を確立して、でさらにその学校始まって以来の
まあまあ普通の大学に
普通の
大学
普通の高校が始まって以来の普通の大学
無所じゃなく無所じゃなく大学に行ったぞあいつ。
それでそこで探検部、なかなか波乱万丈ですね。
なん多分何も考えてないんですよ。それでいやだいあの面白そうって言ったらばピュッて言っちゃうって感じですよね。
逆にその高校時代の友達とかに声かけられたりとかってないんですか。
いやでもここ10年はないですね。だからどうしてよ単に呼ばれてないだけかもしれないですけど、うん、いやでも逆にまあ言ったら面白いかもしれないですね。
みんなどうなってるの。
みんなだってもう極道になって
ます。極道さ
もしかしたら逆にだからなんかねうちの組で新しい忍びを始めることにしたっつって ITJ っつって誰か呼んでこいっつっていやうちの元同級生に篠原ってやつが癒してっつ
あるで、
ね、あるかもしれないですよ。
ああそれはそれでちょっと面白いですね。あ僕職業 SE ってやってるんでまあ IT っていうつながりで話してたんですよ。
いやまあそういうねトラウマトラウマ
トラウマ
トラウマから話広がりましたけど、まあ、探検部で詰まった話ね、
はい、
うん、
長くて面白いです、
はい、いやいやいや、
掘れば掘るほど面白い話が出てくるのが篠原さんですから。
いやすごいな
持ってますよ本当にいろいろ。
まあ、正直夢と現実区別するかというとあんまりつかないんですけどね僕は。
え
突然何ですか
どうしたんですか。大丈夫ですか。
ちゃんと夢と現実つきます。
いやつかないとまずいでしょ。
まずいかな、
うん、
例えば
どういうことですか。
例えばで、もう中学生の頃よく前は中学生だったら家出ぐらいするじゃないですか、
うん、
で家出して、でも夜寒い夜冬だったかな寒かったんですよ、
うん、
ちょっと自分の中学校にあの不法侵入して、その頃吹奏楽部だったんで、
うん、
音楽祭行ってそう寝てたんですよ、まあ、多分普通に寝て朝になるだけの話なんですけれど、なぜかピアノが鳴ったんですよ。それだからどう考え、まあ、客観的に考えれば夢なんですけれど、うん、僕のその実体験としては本当にピアノが目の前にあったんですよ、
うん、
その区別がつかなくて今でもモヤモヤして。
いやまあいやいいですよ、
うん、
話としては筋を取ってます、
うんうん、なるほどなっていうそういうねあれね、
そういうあれ
です、うん、
なんだろうな、もうちょっと料理してほしいよね。なんか分かんないけど、うん、料理しようがないものを持ってきたのかな、なんか。なんだろう、
ね。つい喋っちゃう。
思いついたら喋っちゃうんです
よ、ね。つい出ちゃう。
うん、でもそれは不法侵入とかしてたんだ。中学校
どう。不法侵入っていうか、いや寒くって中学校入って。
でなんで家出するんですか。
家出 しないですか。
家出っていうか、それ何親に反抗してってこと。
だと思いますよね。
家
出したでしょ。
いや、しない
してないな。
なんで？じゃあ多分弟の方が反抗期が早く来たから、そのなんかあんまり反抗期っていうものをなんか先やられたみたいな。
あ
もう冷静に見ちゃうみたいな。そういう感じで、まあでも中学校忍び込んだりはよくしてた気がするけど。
夜中でプールで泳いだりとかしますよね。
通報はされますよ、ね。
定番的な。
あの屋上でカップラーメン食ったりと
か、やっぱ下道高校行ってるだけあるですね。篠原さんは
さすがだな。
僕はもうね見ての通りの真面目ちゃんなんで、
まあ、親が先生ですか。
まあそうっすね。
そうなの。
うちそうですね、親父は先生です。
あやっぱり先生って大変なんだね。
えどういうこと。どういうこと。僕はやっぱ至ってもまともな人生をね、まともな人生歩んできてるんで、まあ、そんな面白いエピソードはないですね。
トラウマな、なんかあるかな。
トラウマ。
思い浮かばないってことはそんなに多分ないんですよ。
いやでもね、なんかあると思うよ。
あでもトラウマとはちょっと違うんですけど、僕すごい恥ずかしがりなんですよ実は。
ほう。
実は昔からすごい恥ずかしがりで、まあ、女の子とかとも結構喋れないぐらいの感じだったんですね、うん、で初めて保育園に行った日
ちょっと
だいぶ遡ったいやいいけどだいぶ遡った
4、5歳の頃にね。
そう、
はい、結構それは初めて保育園に行った時でしょ。じゃあ
3歳か。
そんなもんかもしれない、
3歳でしょ。
で
その3歳を時点で自分は恥ずかしがり屋で女の子と喋れないと思ってるわけ。
いやそうなんですよ。
それは相当混ぜてるね。逆に
ね、もう覚えてるんですけどそれ結構はっきりと、でまあ少年ヤンは初めて保育園に行った日にこうまあみんなが遊んでるわけじゃないですか、わーっつって、で何を思ったか、まあ、昔ロッカーってあったじゃないですか、木のね木でできてるこう一人一人にあてがわれてるカバンを入れるとこみたいな、そこに頭を突っ込んで出てこないわけですよ少年ヤンは。で保育園の先生がどうしたの、ヤン君どうしたの、 ヤくんどうしたのって聞いたら、女が俺を見てるいやこれマジすごいマジでって言ったんですよね。そんぐらい恥ずかしくてもう出られなかったんですよ外に。
はあ、すごい
ね。全然見てないですよ言うてもね。今だから言えますけど、分かりますけど。
そんな記憶がちゃんと残ってんのが不思議だ
それは本当覚えてるんですよね。やっぱ恥ずかしかったんですよね。やっぱそのお母さんしかいなかった状況から、まあ、近所にいますけど姉ちゃんの友達とかは、でも同い年ぐらいの女の子がいっぱいいる空間に初めて入り、あ、なんかすげえ俺のこと見てる、恥ずかしいってなっちゃったんですよね。
マセガキじゃん。それ
そうですね、今もう本当そうですよね。
発育が早かったんだな、精神的に。
そうですね。
それってプレイで言うと何プレイの、
え、どういうこと？どういうこと？
なんでプレイ？
なんすかプレイって？いや、そういうプレイしてるんですか？
いやいや、あのトラウマだったらやっぱり結果的なプレイに繋がるのかな。
ああ、なるほどね。
ちょっと黙ってってもらって。ゲストで来てもらってなんですけど。喋っていいとき僕合図出しますから。
ちょっと待って、
あの、嘘ですよ。いや、喋ってください。喋ってくれればいいんですけど。
保育園の頃の体験とか結構ないですか？
保育園の頃なんだろうな。
でも自分が記憶なくても親が、お前はあの頃こうだったよとかっていうのはあります
か？ああ、うん、あるあるある。保育園って、お昼寝の時間っていうのがあるんですよ。
はいはいはいはいはい。
で、お昼寝の時間って、大体、もう子供なんて寝たくないんですよね。遊びたい盛りで、寝るのが嫌だと。だから、もうなんか終わりの時間が近づいてくるとみんな起きてて、実はでも寝てる子もいるから騒いじゃダメよみたいな話になって、うん、でも先生がいなくなった瞬間にもうトイストーリーばりに、トイストーリーのおもちゃが飼い主がいなくなった瞬間に暴れ出すばりにみんなもうわーわちゃーみたいになるんですよ。ガラッと開いた瞬間にポコッ、絶対バレてんのにこうみんなねパタッとその場で明らかに自分の布団じゃねえところで寝たふりをするっていう
すげえな。てかそのなんかそんなにさ保育園でさ統率が取れるもんなのそいつら。
すごい。いやだからそれだけ恐ろしいんですよその先生がね。
へえ、保育園なのに。
そう、もうその先生に僕はもうはっちゃけすぎて引っ叩かれたことありますからね。
保育園
寝てるふりしてんのにビンタされるっていういや俺寝てるふりしてんのにってバチーンビンタされるとかね。
すげえなー。わーでも確かにビンタ、確かにな、昔の先生はよく叩いてきたな。
それもうあれですよ、サザエさんみたいな先生でした
ね。髪型、
いや見た目がね、
見た目が、
もう今イメージするほぼさんとかじゃないんですよね。もうキモッタマ母ちゃんみたいな
ね、まあ、確かにそうだったと思う。なんか小学校の時とかもテストが返ってくる時があって、うん、次の授業はテストが返ってくると先生の机に行ったらそのテストが置いてあっても、まあ、別に置いてあるんだろうけどね、うん、準備しちゃったから、ああもう次の時間に返ってくるテストが机の上にあるぞってみんなに言ったら、うん、先生がちょうど立ってて、うん、教室に入ろうとしてきてて、お前は何やってるんだなんで
何もしてねえのに
何もしてないでしょみたいな
理不尽だね。
なんかあれは結構辛い思い出だったな、うん、みんなの前でぶったたかれてなくてさ、やっぱ最悪だよ。
みんなの前で叩かれるのは本当嫌ですね。どうです、叩かれたいですか？
ちょっと俺に聞き方おかしくないそれは叩かれたことありますかならまだな、筋としてわかりますけど、叩かれたいか否かって
叩かれたそうな顔してたんで。
でも叩かれると美味しいよね。
え、美味しいんですか？
その瞬間やっぱりあの注目集まるじゃん。
いやいや、そのもさ、やっぱりなんだろう、いじられて美味しいっていうのはやっぱさ、うん、感じるのってさ結構後の
方、後ですよね。やっぱ
結構自意識過剰な小中、まあ高はその感覚にいかないでしょ。言ってたの
高校生ぐらいだったらあると思いますけど、
ちょっとね、うん、出てきてけど、その
小学生で美味しいって思ってたら怖いですよ、
ね、怖いよ
僕はどっちかっていうと先生に叩かれる側じゃなくて先生にかばわれる側だったから、あんまりその記憶ない。
だからその、なんだろうなな
んで
お前がその話題をなんだろうな、こう膨らましかかったじゃんなんで、なんだろうねその膨らんだボールで俺たちが遊ぼうと思ったら
ュルルルル
ルルルルルルルルルルルルルルル
ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ルルルルルル
ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルスパンスパンって言っちゃってんだ、
はい、
すごいな、
否定できないです。
何も考えてないからもうすぐさ人狼会で彼女を作っちゃう
またそこに行く
戻りました、やっと戻りました。
なるほど。
そう、今日ってなんて告ったんですか。
告った。
おお、
いやいや、
おかげで、いやでもそれちょっと聞きたい。
週をまたいでやる話じゃないと思うんですよ。
いやカットしますから大丈夫です。
あ、カット
する。あ、なんかやっぱ人狼じゃないですか、テーマは。
はい、
人狼会行ってどういう感じにこう口説けばいい
の。あの人狼っていうのはカップルできやすい状態だと僕は思うんですよ。
ほう
ほう。特に、まあ、男女で狼、あ、まあ、狼が2人いる状況、もしくは恋人でもいいんですけど、うん、まあ、そういうのは狼、
うん、
狼2人で片方男片方女、
うん、あ、そういう状況だったの。
そう、
実際。
そうです。
夜ひそひそ誰行く誰行く、
そうだからもう共犯者じゃないですか、
うん、
でかつ追橋効果もあるじゃないですか。
あるね。
で、あのかつ俺がここは守るぜみたいなのもありますし。
はあ。すごい男らしいですね。
男らしいですね。
いやいや、だから人狼ってのはそういうのが発生しる装置、舞台装置なんですよ。
うーん、
ちゃんとですね、まあ、たまに真面目なこと言いますよ、ここは。
で、そこの感触はもうなんとなくいい感じの感触のままい
っ、まあ、でも実際のところは僕はあの狼で騙しきって、あの誠実にそうに見えたのにあんな嘘をつく人なんだって第一印象は最悪だったらしいです。
へえ。
あ、そうなんだ。でも最悪がね、大好きに変わるっていうのはよくある、
まあね、ありますからね、
王道パターンですよね。
まあ僕確かに大嫌いな女が大好きになることありますからね。
それは実際の奥
さん。ありました。いや、今の奥さんではないです。今の奥さんも最初から大好きですよ。
な、言わされてる
怖いんですけど。なるほどね。すごいね、そんな自信満々な篠原さん、うん、なかなかちょっと想像がつかないですけどね。
まあ、やっぱ人狼やると篠原さんね、人変わりますから。
マジか、やったことしないかも。でもなんかあんまりないかも。
あんまりないわ。ディプロマシーはあるけれど。
そうだね、ディプロマシーは何回もあるけど。なるほど。いや、人狼は確かにそうやって言われてみれば、
うん、
狼同士になれればね。もうそれあれでしょ、 GM にもう家吉とか渡したわけでしょ。
いや、
俺とあの子を人狼にしておけみたいな。結構そういうのありますよね。うち、あの地元で人狼やるときは、結構俺 GM やするときは結構意図的に狼振り分けますから。
へえー、それは初めて。
そのまあこいつとこいつが狼やったら面白いだろうなみたいなことでやってればします、う
ん、なるほど。
で、占い師はこいつだったら面白いだろうなみたいな。いいな。まあいい話を聞けたということ
で。そうですね。
ウィリアムさんから、
お、
妄想ボードゲームデート語ってくれませんっていうの来てました。
なるほど、妄想ボードゲームデート、
妄想ボードゲームボードです。
いや、よくわかんない。
ちょっとなんか似てるなって思った。
え、そうですか。
なんか、ね、
ちょっと漢字変換できないんですけど、
ね、妄想ボードゲームボードは僕たちの、
あ、オリジナルですね。
オリジナルです、
完全に、はい、
うん、文句があるならウィリアムさん言ってください。あの、まあなんかだからこれお題としまあ面白いけど、
うん、
男がこれを語っておもろいのかどうかは超微妙だけど。
なるほどね、
うん、
どういうあれですかね、これどういう感じですか、ね。
まあ、だからその自分が恋焦がれるような女性とどういうシチュエーションで、
うん、
ボードゲームやりたいみたいな、そんな妄想ありますっていう。
ああ、そういうのを一つと語ればいい感じですか。
じゃあ僕はちょっともうちょっと先に先走って言っちゃった
り。まあでも確かそういうことですよね、うん、吊り橋効果ですごい、まあ、リアル入ってるけど楽しかったと。
はい、
あります。
まあなんでしょうね、まあなんでしょうね、やっぱなんだろう、
何でも、まあ、あの、まあ、先言っちゃったけど、あの人狼だけじゃなくてディプロマシーとかでも自分がドイツでイギリスでっていうような状況で。
ディプロマシー好きな人でやりたくないわ。 いやでもなんか本当に好きな人とボードゲームやるんだったら絶対1対1のゲームがいいわ。
あー2人ゲー、
2人ゲ
ー。ああなるほどね。2
人ゲー難しいですね。
難しいけど、そのわかんない、俺を落としたい女性がいるんだったら、まあ、それで誘ってくれっていう話。あ
ーガイスターかな。
あガイスター、
なるほどね。
ガイスターでだこういう感じですよ。ガイスターやってて、あれもうすぐ俺君の陣地入っちゃうけどいいの、こいつ止めなくていいの、来てみたいな。
まあね、妄想とかそういうこと。あ、なるほどね、
的なね。
それだったら何でもいいかもね。そうなってくると、ビラパレッティとかもいいかもね。
お、どんな感じですか。
あれさえできるんでしたっけ。
できないけど、
あやる程度ね、
やる程度、まあ、やる程度だとね、
はい、
どこ行く、どこ行く、真ん中に太いの行こうか。
すいません、お時間20分でラストオーダーなんですけど。
はい、大丈夫です。
大丈夫です、
はい、あと10分。
このタイミング、
いや、いいね、あと10分、うん、まあ、まあ、そうなるよね、
うん、なるほどね。
だから、ね、男の妄想は結局そこ行っちゃうからダメだな。
いや、そんなことないんすよ。
そんなことない。
ちょっともうちょいロマンチックなのあるじゃないですか。
あるかな。
ビラパレッティでもう、例えばじゃあ僕のビラパレッティ、
はい、
MC やんのにビラパレッティだったら、いや、これ抜いたら崩れちゃいそうだな、あー崩れちゃった、でも君との生活は絶対崩さないから。
ギャグだろ。それで来る女って何。
あれダメっすか。
いや、うん、いや、いいです
よ。つまりヤンさんの奥さんはそれで来るって感じかな。
どうかな。それはどうかな。
なるほど。まあでもちょっとそれ妄想力あんまないかもな。どうしても 直結になっちゃうから。
直結、例えばじゃあ直結でどうなの出ます。さらに
もう多分ボードゲーム付けのように置いてあったら、うん、一旦ガッシャーンやると思うよ。
いらねえ、
もういらねえ。いや多分もうずっとそういう感じだったからさ。はい、あと10分でしたっけ。
あと20分、
あと20分、
はい、はい、
ボードゲーム、ボードゲームな。
まあでもそうなると
島田さん的なおしゃれボードゲームシチュエーション、
うん、まあ、だから妄想と実体験は入り混じっててよく分からなかった
ね。お、実体験でもいいんですよ、別にどんどん出して。
実体験だったらそういうさっきのガイスターもやったことあるんですよ。
おお、どんな感じだったんですかそれ。
ガイスターって普通は、うん、自分の、あら、自分の陣地に入られ、もしくは相手の陣地に入れるっていうシチュエーションで終わることはあんまりないじゃないですか、
うん、
まあ、どっちかが赤を取っちゃうかっていう感じで終わるじゃないですか、うん、でもどっちもお互い相手の陣地まで行っちゃうっていうので、1勝1敗か2勝2敗か分からないですけど、結局はたか見ててすごい恥ずかしい戦いになっちゃって、これはあ、ごめんなさい、膨らない、膨まらない、
何、
膨らまないね、膨らまない、
まあまあまあ、
ね、まあどっちも恥ずかしく、
いや、お互いゲーム弱すぎるんですよ。
なるほどね、
はい、
それを前提に踏まえて、
はい、
お互いに弱すぎるがゆえに通常ではありえない形でゲームが収束してった。
そうなんです。
まあ、でも確かにさ、自分が確か例えば高校生だったり中学生っていうシチュエーションで教室で女の子とかと一緒にボードゲームやってて、その中に好きな子がいるとかだったら、うん、例えば鶏の理由、
はいはいはい、そこ出しますか。
やるやつなんかいないと思うけど、
鶏、
うん、
のゲームでしたっけ、
大喜利
のゲームですね。
あ、
親に親が作ったお題というか、まあ、カードで勝手に自動生成されるお題に、
あ、そうそう、
理由を書いて紙で渡す。
なるほどね。
その自分が狙ってる女の子が親の時にみんな紙に書いて答えを書いて渡すわけでしょ、うん、その時に好きだよみたいなことを書いて。
なるほどね、なるほど。
それはでもまあ確かそれに近いことはあるよね。なんか中学校の時に好きな女の子がいる女の子グループと男の子グループでもうクラスで誰が一番好きみたいな話になって、
はいはいはいはい、はい、
好きとか可愛い、
うん、
順位つって1番2番3番教えてって言われて、
うん、
俺はなんかみんな紙に書いてなんか、うん、はいとかで渡して見てキャーとかやってたんだけど、
はいはいはい、
俺はその好きな狙ってた女の子の名前を1位2位3位に全部書いてそこに渡すっていう。
おお、凄まじいですね。それはどうなったんですか。
これしかないかなみたいなことを言って渡すっていう、
その結果、
結果そのことは別に何もないのまあでも今でも別に友達ですけど、
ほう、
これ内緒ね、
いやいやいや
嘘ですまあそういう、
そういうのもあったり
とか、でも確かにその紙に書いて渡すっていうのは結構いいシチュエーションかも、
そう
か、甘酸っぱさがあるってい
うか、ならあれですよね、こうテレストレーションっていうゲームあるじゃないですか。
はい、
ありますね。
テレストレーションは、まあ、隣の人にお題をね、まあ
まあね、
伝言ゲームですよ、要は伝言ゲームでどんどん絵を描いたり、その絵を見て文字を描いたりとかっていうのやっていくんですけど、まあ、隣の人に全然関係ないのにこう指輪の絵を描いて渡したりとか、
回っていくわけでしょ
結婚とか書いてある
おかしいでしょそれ。
あ、なんか前の人なんかすげえやったらウェディング系の言葉入れてくるわ
みたいな、でその子がそれを受け取ってウェディング系のことを隣の人に渡すわけでしょ、そのやつが勘違いして
そこがくっついちゃうみたいなな
んかおかしなことになりますよ、
確かにちょっとやってみたら面白いかもしれない、
ね、面白いかも、ね、
なんか面白いこと起きるかもしれないです
やばいけど、なるほどね、これ妄想、まあ、でもまあこういうコーナー、
うん、
ウィリアムさんこれで満足してくれたかな、
いやもっと妄想を求めてる
んですよ、下水感ですか、
これはでも
ゲストじゃないんですよ、妄想なんですよ、
だからもうちゃんと作んなきゃダメだよ、これだったらもうじっくり一日家で考えたいもんだって、そしたら
あ
でちゃんと朗読するわそれだって
、あなるほど、
考えてくる、
だから MC 大橋お得意のポエムですね、
うん、ポエム、うん、自分のそういうシチュエーションをすごい作り込んで発表するっていうのがあってもいいんじゃない、
なるほど、
でどっちがロマンチストだ、
なるほど、うん、いいですね、
暴走ボードゲームボードは誰だ、
なるほどなるほど
やりましょうか、
やりましょうか、
じゃあこのまた3人で、
うん、ちょっと待って、
ポエム、ポエム、ポエムというかそのボードゲーム、
あ別にポエムじゃなくていいんですよ、
うん、シチュエーションなりなんなり、
そうそうそうそう、
納得させる、これでもこれちゃんと考えたら面白いかもね、
うん、だから俺の勝手なイメージとしては柳沢慎吾みたいな感じなのかな一人でこう、こうね、そうね、シチュエーションとか全部言ってマークし立てる的なね、はいは
い、昼下がりの夜、昼下がりの夜っておかしい
昼下がり昼下がりの夜
まあそんな感じで、
うん、
やってみよう、じゃあ大喜利いきましょう、
はい、世の中で一番かっこいい人間って何だと思います、それはね、大喜利をクールに決めるやつのことです、ボードゲーム大喜利、ボードゲリー、
大喜利第2問いきます、
はい、
人狼ですよ、
人狼、
やばい釣られそう、でもその言い訳はない、どんなの、
え、どういうこと、どんなのって、
あの言い訳言うんだけど、その言い訳ない
わ、ないわ、
その言い訳ないわってことか、
うん、
言い訳がもうないのかと思った釣られそうで詰んでるじゃん、
言い訳が、その言い訳はないわ、
なるほどね、やばい釣られそう、
その言い訳はない、その言い訳、言い訳か、じゃあ
お、
まあ出たんですけど、
どうしようか、やばい釣られそう、でもその言い訳はない、どんなの、
いやいや俺狼だから、狼だから
うんうんうんいや大丈夫です大丈夫です、
今日は優しいっすね
そっちのこけ方ならまだ許せ
るなるほどなるほど
ね、
まあまあ、じゃあちょっと僕言ってみていいですか、
はいはいはいです、やばい釣られそう、でもその言い訳はない、どんなの、
君、僕が見えるの
なるほどね、なるほどなるほど、
もう完全に妖精と化して
るなるほど、
シックス先生
なるほど、
むずいな、
むずい、人狼ネタむずい、
やばい、つらいそう、
いや無茶なこと言えばいいってことだ、
う
ん、
そうそうそう、
無茶なジタバタをしてればいい、
無茶なこと言う人普通にいるからな、
そう
でもじゃあちょっと言ってみていいですか、
はい、
うん、ちょっと長文かもしれない、
やばい釣られそう、でもその言い訳はない、どんなの、
疑わしいというだけで人を吊るす村人、生きていくために村人を食べる狼、この違いって何なのかなな
るほど
おしまいです、
なるほどなるほどね、
わか
る、なるほど、
どうしようかな、
じゃあいきます、
はい、
お、いきます、すごい、はい、 やばい、釣られそう。でもその言い訳はない。
皆さん、これがいじめの現場ですよ、皆さん。
なるほどね。
それ普通に僕言っちゃう気がして。
あ、まあでもまあその言い訳はない。
ないな。
そうな、それ自分が言っちゃうこと言えばいいのか。
よし、わかった、行ってみます。
やばい、釣られそう。でもその言い訳はない。どんなの？
だからマジで俺人狼じゃねえから。それは GM が一番よくわかってる。
まあね、まあリアルリアルね。もっとファンタジーの
聞きたいな。ファンタジーなの行くか。
篠原さん行きましょうか。もう一回、
はい、
行きますか。やばい、釣られそう。でもその言い訳はない。どんなの？
俺はオオカミじゃないから。俺はオオカミじゃないからな。お前ならわかるよな。お前ならわかるよな。と人の隣の人にやりつ
け。最後最後何か細い声を聞こえませんでしたけど。
いや、これ伝わるかな、この爆笑感。ちょっと聞いてる人に伝わるかが。
あ、伝わる、ね、
伝わんないかもしんないな。もったいないな、やっぱ。やっぱね、篠原さんの面白さライブで感じてこそっていう部分があるんで、
まあ遊戯場のブースに来てもらえれば
ね。ぜひ、うん、ぜひぜひ。
まあじゃあもう一個ぐらいいっとこうかな。
お、
これわかるかな。これちょっと読んでもらっていいですか。ちょっと
ん、この下のやつですか。
いや、ちゃんと席の、
あ、これ同じ。やばい、釣られそう。でもその言い訳はない。どんなの？
こいつ人狼人狼人狼、あたしあたし村人二十歳。いきなり替え歌を歌うって。
二十歳でグッときました。二十歳なら許される。
最後は二十歳締めがね。
なるほどね。なるほどね。
うん、ボドをバラバラする。
ボドを
バミバミバミボドをバミバミ。うちの子供が最近すごいハマってて、
ほう、
3歳なんだけど、キャリーパリパリと、
うん、
大好きになっちゃって、歌ったり YouTube 見せると踊り狂う。
へえ、すごいですね。
なんか好きみたいです。踊りが可愛いからな、
うん。
じゃあ次の問題いきますか。これも難しい。若者の人狼離れを止めるキャッチフレーズを教えてください。
若者の人狼離れ、
今でしょ。
あ、でもいいんじゃないですか。でも言っちゃってるけど。で、まあまあいいんじゃない。言ってみる。
行きますか。
若者の人狼離れを止めるキャッチフレーズを教えてください。
人狼いつやる、今でしょ。
ダメだろ、なんかトーンがさ。
もともとは見たことないか分かんない。
そうなんだよね。見たことないのに嫌だよ。
ここカットで、カットで。
キャッチフレーズ系はなかなか難しいんだよ。
難しい
んだよ。そのうまさだけではまあいいと思うんだよね。
うん、
いや、ちょっと言ってみていいですか。
はい、若者の人狼離れを止めるキャッチフレーズを教えてください。
やる快感、やられる快感。
うおー、いいっすね。
いいっすね。
これグッとくる。
これね、若者来るでしょ。
いいっすね。なるほど、そういうのか。
すごくいいけど、それすぐ想像出ないですよ。
人狼の離れ、
あ、これいきます。
そうね、なんかいきましょうか。
若者の人狼離れを止めるキャッチフレーズを教えてください。
ノー占い師、ノーライフ。
いや、まあね、確かにね。まあ、
占い師、まあ、ちょっと真面目だったかな、
はい、
まあ、うん、ちょっと真面目だったな。
じゃあちょっと言ってみていいですか。
お、若者の人狼離れを止めるキャッチフレーズを教えてください。
目をつぶっていろいろトントンするゲームです。
なるほどね。
なんかね、若者来そうじゃん。
若者来そうですね。若者来そうです。
ああ、まあそれはありますね。じゃあ、
おお、それだったらあると
思う。若者の人狼離れを止めるキャッチフレーズを教えてください。
夜にイチャイチャするゲームです。
イチャイチャする
の？するする。なんかしてるでしょ。
まあ篠原さんはしてたかもしれないですけど、
みんながイチャイチャしてないですからね。もうちょっとオブラートに包んでほしいかな、キャッチフレーズだったら。
空が食われるか
みたいな、
みたいな。
ケモ耳に ケモ耳娘いますとか、そう娘とは限んねえから、うん、
でも狼、いや確かに、ああいいですね狼、うん、
最後決めていいですか、じゃあ僕が、
はい、どうぞ、
いきますよ、
若者の人狼離れを止めるキャッチフレーズを教えてください。
鮮やか推理でバンバカバンバンつるして、人類バンバントントントン、ほら食べられた。
パンパンなん
ですか。パンパンでもいいな、
まさかのね、パンパンの連続来ましたか、
ね、うん、でもちゃんと替え歌になってますか。
そうですね、人狼バンバン、
人狼バンバン、鮮やか推理でバンバンつるして、人狼バンバントントントン、ほら食べられた。これでもみんな来ますよ。
なるほど、入りますね、
みんな、うん、世界中から来ます。再生数すごいことだ、ね、何の再生数。いいですか、もうこれで大丈夫ですか。
いやもう美味しいです。
消化不良感がなんか半端ないですけど、
いやいや難しいですね、そもそもあの人狼あの若者バラにしてないじゃないですか、今
今人気がないから。
真面目か。じゃあ大喜利紹介いきます。
お
ボード大喜利その32しかないんですけど、接待ボードゲー、お前そこまでやるか、どんなやつ、
うん、
デレストレーションで、私ついつい部長のお顔の絵ばかり描いてしまうんですよね。お顔、
なるほど、女の子でしょうね。違う、
いや男でもお顔っていうじゃない、部長のこと。ウィリアムさん、
はいはいはい、
次ジャンゴさんのやつです。こいつビラパレッティの柱というかをアロマアラファルで止めた。かっこつけなんですよ、だから心の中で思って
る。なるほどね。
あ、次ダルニーさん、勝利点マーカーをリモコン操作。
絵が相当面白いです
ね。ウィーンウィーンって動いてるでしょ。
気づいたらね、
気づいたらどんどん
部長の点数がどんどん動いてる。
でもなんかアンテナとかついてるのかな、このリモコン。まあそんな感じでした。いやー、なんかもう一回からああいう作品やんない、
最後に、
うん、最後にさ、
いきますか。
じゃあまだオチ MC 大橋言ってないでしょ。
やったやった、
さっきやったじゃん、
全員やった。
さっきやったでしょ、さっきか、うんこ出たって言ったでしょ。
なるほど、確かに確かに。
何がいいかな、今日は木曜日なんで木曜でいきましょう。
木曜、
木曜、
うん、
木曜、
また行きますか、
行きましょう、最後ビシッと明日。なんかテーマは明日の元気、
明日の元気
につながるような、
つながるような、
なるほど、綺麗に行きますか。
もう木曜。
まあ、
はい、
まあ行きましょう。
くよくよしない、
弱音を吐かない、
ビンビンだ。
だから、うはどうなったんだっ
つうの。違った、木曜日で、
あ、木曜日
うね。これひどいな、
ひどいわ、ほんと。これが篠原遊戯重工です。
もういいよ、それいいよ、ほんとにね、なんでだろうね、多分脳がどっか行かれてんだって。
いや、なんだろうね、
あの、いや、これがほんとに篠原さんなんですよ。リスナーのね、皆さんに本当分かっていただきたいんですけど、これが篠原さんなんです。
これ売り上げ下がるんだよ。
病気じゃないです
よ。多分病気だと思います。
これはすごいですね。
まあまあ、まあ、でも綺麗に、
だって3人で行って4文字で回しただけだよね。木曜日で回しただけだよ、
うん、まあそうですね、
それが木曜日まで行っちゃった
そう。
誰が
いるの、誰かいた、
誰か見えてるの。
ちょっと小人さん
が誰か見えた、
僕が見えるのかい、
いや本当にそんな話だったんだ、
うん、
みんな見えてないのかいって感じだった。いやー、まあまあまあ
まあいい終わり方だったんじゃないでしょうか。
しばらく呼ばなくていいよ。これ大丈夫かな。まあまあそんな時もありますよ。
あのもう本当ごめんなさい。
一応まあ今日は篠原、今日今週も、うん、
はい、
篠原由紀重工さんを迎えて、まあちょっとグダグダはしてるかもしれないですけどね、
うん、
ゲームマーケット直前ということもあって、まあ一応篠原由紀重工ブースも、
はい、
ヤンさんのやるシピリオンビデオブースもよろしくということで、うん、
お願いします、まあね、
うん、露出していこうかなと思ったわけですよ、
はい、
これで来なくなるやついたかもしれない
正直僕はその心意気全く気に取れずにやってしまったなっていうのはすごい感じ
です。大丈夫ですよ、こんだけ面白人間なんだなってことが伝わってると思いますから、
まあ、またね来てもらったらギャップもあるかもしれない。
そうそうそうそうそう、
あれで、ね、
うん、
こういう人が来たら来たら大爆笑ですから、
うん、あると思います、
あると思います、
積極的にね。
で、年齢当てればいいわけでしょ。
そう、バッチもらえます。
キャンペーン、篠原薬事情報キャンペーン、これホームページも書きますよ、はい、
ボドバラの、
ボドバラの、
うん、
篠原薬事情報キャンペーンとして篠原さんの年齢を当てた人には缶バッチ、
はい、
もらえる。
もちろんワンチャンスです。
外した方にも、
外した方にはご購入いただ
きます。お
まあまあそれは冗談ですけど、
はいはいはい、まあそんな感じの、
はい、
特典キャンペーンもあるということで、うん、同じで、まあ、ゲームマーケット直前人狼スペシャルでした。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。